神の御子イエス様は神様の救いの約束を実現する救い主として来られ、神の福音を述べ伝えました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。それからイエス様はガリラヤ湖で漁をしていた4人の漁師たちのところに来られました。そして彼らをご覧になり、その一人一人に目を留め、声をかけられたのです。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。こうしてシモンとアンデレ、ヤコブとヨハネがイエス様の弟子とされました。ここにイエス様に集められ、イエス様の後に従う小さな群れができたのです。今日のマルコの御言葉は、はじめに一行はカファルナウムに着いたとあります。一行とはこのイエス様とイエス様に従う4人の弟子たちのことです。この一行が安息日にユダヤ人たちが礼拝を捧げる会堂に来られた、そのような場面です。今日はそこで起こった出来事に共に耳を傾けたいと思います。さて21節には一行はカファルナウムに着いたとあります。そして安息日にすぐイエス様は会堂に入って教えられたと語られていました。会堂はここではシナゴーグという言葉が使われていますけれども、ユダヤ人たちが礼拝をしたり集会をしたりするのに用いられていた場所です。ユダヤ人の礼拝はモーセの律法と預言書、つまり今の私たちで言えば旧約聖書ですけれども、それを読んで律法の解釈や教えを学ぶことが中心でした。で、この会堂で律法を教えるのは基本的にはラビと呼ばれる律法学者です。しかし律法学者でなくてもイスラエルの男子であれば、誰でもこの会堂で律法の解釈を語ることが許されていました。ですからイエス様も安息日に会堂に入り、そこで人々に教えられたというのです。さて22節には、人々はその教えに驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者のようにお教えになったからであるとありました。人々はイエス様の教えに驚いたのです。で、この驚くという言葉は元のギリシャ語では心を打たれる、感動する、圧倒されるという意味を含む言葉です。人々はイエス様が語られることを聞いて心を打たれた、感動した、圧倒されたというのです。それはなぜか。それはイエス様が律法学者のようにではなく、権威ある者のようにお教えになったからであるとありました。律法学者のようにではなく、権威ある者のようにお教えになった。でもそもそも、律法学者と呼ばれる人々にも権威はあったと言えるのです。権威というのは、思うところを実行できる能力やその権利を持っていることであり、また人々に命じ服従させることができる力のことです。律法学者というのは律法、つまり神の言葉を教えるものでした。だからこそ権威を持って指導していましたし、 また人々にも認められていたのです。まあ、本来実会を中心とする律法は、まあ、ただの律法集、掟集というものではなくて、神様に救われて神様のもの、神様の民とされたイスラエルが神様の恵みにお応えして、神様と良い関係を築いて、神様の御心に従って生きていくことができるように、まあ、そのために神様から与えられた御言葉でした。その神の言葉である律法の解釈を教え、まあ、どうやって生活の上で律法に従えばよいか指導するのが律法学者だったのです。そのために、まあ、律法学者という人々は律法に精通し、また豊富な知識を持ってあらゆることを正しく判断し、また人々を律法に従わせるように厳しく指導しなければなりませんでした。そのゆえに人々もまた彼らの権威を認め、それに従っていましたし、またその立場を重んじてもいたのです。しかし、だんだんその律法を大事にしすぎるゆえに、生活の中でうっかり破ることがないように、またこういう場面ではどうしたらいいか、そのことをはっきりとさせるために、その律法を守るための掟、規則が本当にたくさん作られていったそうなのです。安息日を清別しなさい、まあ、この律法を守るためにこの仕事はしていい、この仕事はしちゃダメ、生活の中でこれは仕事になっちゃう、これは仕事にならない、まあ、そんな細かいルールがたくさん作られていきました。そして人々はそのルールを守ることに必死だったのです。で、本来は神様を愛し、また自分を愛するように隣人を愛するための律法でした。神様との愛の交わり、また隣人との愛の交わりに生きること、これが律法の目的であり、神様の御心であり、神様がご自分の民に求められていたことでした。でもやがて律法や規則は形式的になり、その根底にある神様の御心が忘れられ、ただただ律法や規則を厳格に細かく徹底的に守ることこそ最も大事だと思われるようになっていったのです。そしてそれは互いに裁き合ったり、また人を排除したりすることへとつながり、神様の御心とは正反対の方向へ向かっていったのです。当時の礼拝ではこのような律法の解釈が律法学者によって語られていたと思われます。そして彼らの権威は律法を守らせるため、人々を規則に従わせるために振るわれていました。そのような教えに対して人々の驚きや感動はもはや失われていたのです。そこに安息日、イエス様が来られ人々に教えられたのでした。で、この今日の箇所にはイエス様が何を教えられたかということは語られていません。しかし人々に告げられたことは、この前の一章十五節で述べられていた神の福音、つまり時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、このことを語られたに違いないのです。 神のご支配が実現する、神のもとに帰りなさい、神の愛の心を知り、その恵みを受け取りなさい。これは人々にとってただの律法の解釈の教えとは異なる全く新しい教えでした。しかもこれは神様の御心を実現するために使わされた神の子ご自身の言葉であり、ご自身本来の神の権威、神の主権、神の力を持って語られた言葉でした。いや、むしろイエス様ご自身がこの世に神の御心を実現するために来られた神の言葉そのものとして人々のところに来られ立たれたのでした。人々は圧倒されました。感動しました。心を打たれました。驚きました。人々は今ここでイエス様において生きておられる神ご自身と出会ったからです。そしてこれは今の私たちの礼拝でも同じことが起こっていると言えるのです。ここで今は十字架と復活のすべての技を成し遂げられ、天におられるイエス様が聖霊によってここにいてくださり、出会ってくださっています。そして生きておられる神の言葉が語られます。神の御心が告げられます。そうして私たちは生きておられる神様とここで出会っているのです。そうして私たちには御言葉によって驚きが起こされ、喜びが起こされ、それが神様への誠の礼拝となり、心からの賛美となるのです。さて、イエス様は神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと告げられました。神の国とは神のご支配ということです。イエス様が来てくださり、出会ってくださり、救ってくださるまでは、私たち人間は皆罪と死の支配に捕らえられていました。本来私たちは神様に作られたものなのですから、神様のご支配の下で神様に従って生きることが自然な姿です。でも私たちは神様より自分の思いに従って生きることを求めてしまいます。自分の思い通り、自分中心。それはしかし一方で神様のご支配を拒むことであり、神様から遠ざかり、神様を悲しませ怒らせる罪にとらわれた歩みとなっていくのです。しかし今や神の御子イエス様が私たちの罪と死を打ち破り、その支配から解放するために来られました。そして私たちを神の国、神様の愛と命の支配へ招いてくださいます。イエス様のもとに今ここに神様の愛のご支配がある、ここに来なさい、私について来なさい。それは罪から許しへの招きです。死から命への招きです。闇から光への招きです。これがイエス様が当時安息日にユダヤ人の街道で教えになったことであり、また今も私たちに告げられている福音なのです。さて、するとここである出来事が起こりました。 23節以下にこのようにあります。するとすぐにこの街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその男に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。ここに汚れた霊というものが出てきました。これは人を心も体も支配し、神様のご支配から遠ざけようとする存在であると言えます。汚れた霊。そして驚くべきことは、ここで汚れた霊は男に取り付いて、安息日に街道の中で礼拝をする人々と共に普通にいたということです。おそらくこれまでも男に取り付いた汚れた霊は、男を支配して毎週御言葉が語られ、神様を礼拝する場であるはずの街道に何事もなく居座っていたのです。街道の神様を礼拝する場においてさえも、もし神様の御心が忘れられ、神の言葉ではない人の言葉、世の言葉が語られるならば、そこを神様ではなく人の思いや世の力が支配するならば、そこは簡単に汚れた霊にとって支配しやすい居心地の良い場所となってしまうのです。恐ろしいですが、これは私たちの礼拝でも言えるのです。今ここでは聖書の神の言葉が語られ、神様の御心が告げられ、私たちは神様のご支配に服します。ただ真の神様のみを私の神と崇めます。でもこの礼拝の場所にいながらも、もしここで真の神の言葉が語られていないなら、またもしこの礼拝の場にいながらも私たちの心が神様の方を向かず、他のものに支配されているなら、全く別のものに心をとらわれ、自分の思い、人の思い、世の思いに支配されているなら、ここには簡単に汚れた霊が入り込み、何食わぬ顔で人を支配する力を振るうことができてしまうのです。そして私たちも簡単にこの支配を受け入れてしまっているかもしれないのです。しかしその支配からイエス様が私たちを解放してくださいます。聖書に戻ると、そのような汚れた霊が人を支配しているところにイエス様が来られ、神の国、神の支配を告げられたのです。汚れた霊に取りつかれた男はすぐに叫びました。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。街道にいる他の人々はイエス様が本当はどなたであるかをまだよく分かっていません。しかし汚れた霊はいち早くイエス様の正体を見抜いたのです。そして言いました。構わないでくれ。自分と関わらないでくれ。私たちの罪というのは、神様との正しい関わり、 正しい関係、つまり神様を誠の神として礼拝し、神様の御心に喜んで従う、神様と愛し合う、その正しい関係を破壊してしまい損なってしまうことを罪と言います。ですから私たちが罪から救われるというのは、私たちが神様との正しい関わり、正しい関係を取り戻し、私たちが神様を心から愛し、喜び、賛美し、礼拝するようになることです。神様との親しい愛の交わり、愛の関わりに生きるものとなることです。そしてそれが神様の御心です。その神様との関わりを拒む、構わないでくれと言って神様との交わりを拒む、これが汚れた霊、神様以外の他のものに支配された人の言葉と態度なのです。しかし今イエス様がこの男のところに来られ、出会い関わろうとしておられます。神の権威を持ってご自分の支配へ、神の支配へと招かれます。そのためにイエス様が汚れた霊と相対され、御言葉を持って神の権威を持って、その汚れた霊の力を打ち破ってくださるのです。黙れ、この人から出ていけ。私たちを汚れた霊の支配から救うことができるのは、神の道から、神の権威を持って語られるイエス様の言葉だけです。イエス様だけです。だから私たちは礼拝において神の言葉を、イエス様のことを聞き続けなければならないのです。汚れた霊に取りつかれ、自分の言葉、人の言葉、世の虚しい言葉を語るようになり、またそのような言葉を聞かされて、私たちはイエス様の弟子とされながらも、ふとしたことで神様のご支配から遠ざかっていることがあるのです。自分の力でそこから抜け出すことはできません。私たちは自分で汚れた霊を追い出すことはできない。そのようなものと戦う力は私たちにはないのです。私たちは神の言葉によってこそ、イエス様によってこそ、汚れた霊から解放され、罪の支配から解放され、神様のもとに立ち返ることができるのです。このようにしてイエス様によって汚れた霊は男から出て行きました。そして27節にはこのようにあります。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体何事だ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。そしてこうしてイエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。ここにまた人々の驚きが起こされています。でもこれは22節で、人々はその教えに驚いたと書いてあった、この驚きとはまた違う単語が使われています。先の驚いたは感動や心打たれる驚きを示していましたけれども、今度の27節の驚きは恐れを覚える驚きを意味する言葉です。恐れ、驚いた。人々は権威ある新しい教えに恐れた そして驚いたのです。なぜならここにイエス様において汚れた霊をも支配し去らせることのできる本当の神の権威の力が表されたからです。神様に作られたものである私たち人間が神様の前に出る、神様と出会う、神様の権威を見る、これは罪に支配されている人間にとっては本来恐怖の出来事です。なぜなら創造主である神様は私たちの罪を裁く権威を持っておられ、また罪人の私たちを滅ぼすこともおできになるお方だからです。旧約聖書では罪ある人間は唯一の清いお方である神の顔を見たら死ぬと言われていました。その神様のご臨在に、神様の権威に、ここで人々は触れたのです。しかしまた人々は、これは権威ある新しい教えだと論じ合いました。新しい教え、イエス様が神の権威を示されつつ人々に教えられたことは、人々が律法学者に教えられてきたものとは全く違った新しいものでした。これまで人々が律法学者に教えられてきたことは、神の言葉である律法を厳格に守ることによって自分たちは神の民であり続けることができる、またそのことによって神様に罪を許していただけるのだ、律法をきちんと守ることが神様に救われる条件なのだということです。でもイエス様がここで御言葉と出来事を通して人々に教えてくださったことは、神様の方から人々を神の国へ、救いへと招いてくださっているということです。そして人々をその招きに応えるものとするために、神の御子イエス様が神の権威で汚れた霊を去らせ、人々を苦しみから、悩みから、罪から解放してくださるということです。これは全く新しい教えでした。自分たちの努力や頑張りで救われるのではなく、神様がその道からで、その権威で自分たちを罪から救ってくださるのです。そのことを信じて受け入れることが救いなのです。ここに救い主として来られた神の子イエス様によって、これまでの旧約聖書の時代、律法の時代とは異なる全く新しい神様の救いの歴史が始まったのです。しかしまたこれこそが旧約聖書の時代から父なる神様が語られていた御心であり、遠い昔から神様によって約束されていたことだったのです。本日読まれた旧約聖書のイザヤ書61章にはこのようにありました。イザヤ書61章の一節、主なる神の霊が私に臨んだ、主が私に油を注いだからである。苦しむ人に良い知らせを伝えるため主が私を使わされた。心の打ち砕かれた人を包み、囚われ人に自由を、つながれている人に解放を告げるために。主なる神の霊が私に臨んだ。 これはマルコの一章九節で語られたイエス様の洗礼の出来事のことです。その時霊が鳩のように下ったとありました。そして主が私に油を注いだからであるとあります。油注がれたものはメシアと呼ばれました。このメシアという言葉は救い主を表す言葉であり、ギリシャ語ではキリストと訳されます。これはまさに救い主として来られた主イエス・キリストのことを指し示しています。そして苦しむ人に良い知らせを伝えるために主が私を使わされたとあります。良い知らせ、神の国のことです。神のご支配のことです。福音のことです。このことを告げ実現するためにイエス様は使わされました。そしてイエス様は心の打ち砕かれた人を包んでくださる、囚われ人に自由を与えてくださる、そしてつながれている人に解放を告げてくださるのです。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。今の時代を生きる私たちはイエス様がこのことをご自分の十字架の死と復活の出来事によって誠に実現してくださったことを告げ知らされています。神の御子イエス様が神の権威を神の力を最も振るわれたのはその十字架の死においてでした。その圧倒的な神の権威を、何でもおできになる神の全能の力をイエス様は私たちの罪を裁き滅ぼすためではなくて、私たちを罪から解放し許しを与え生かすためにこそ用いてくださったのです。そして父なる神様はその神の御力をもってイエス様を死者の中から復活させられ、この方にすべての権威をお与えになりました。ですからこのイエス様のもとにこそ私たちの罪の裁きと許しが、死を超えた永遠の命が、復活の約束が、神の国が、救いの完成がここにあるのです。この方のもとでこそ私たちは汚れた霊を追い払っていただき、打ち砕かれた心を包まれ自由にされ、罪の中から解き放っていただけるのです。この良い知らせが、権威ある新しい教えが、神の福音が今日も私たちに届けられています。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたの愛と恵みのご支配に招かれているにもかかわらず、私たちの心はすぐに他のものに取りつかれ、別のものに支配されあなたから離れてしまいます。しかし私たちの救い主イエス様が御言葉をもって、御力をもって、神の権威をもって、ご自分の命をもって、汚れた霊を私たちから追い払ってくださり、私たちを罪から解放してくださり、あなたのご支配のもとへ入れてくださいます。心から感謝をいたします。どうかこれからもイエス様の御言葉によって、私たちが汚れた霊の支配やサタンの誘惑から守られ、いつもイエス様のもとにとどまることができるよう助け、守り、導いてください。私たちが弱い時にも イエス様がその御力によって私たちを捕らえ、力強く支配していてください。そして私たちをいつも感謝を持って、喜びを持って、希望を持って神の国に生き、神様を賛美し礼拝するものとしてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。